4. 三四郎の魂がふわつき出した。講義を聞いていると遠方に聞こえる。悪くすると寛容なことを活気落とす。甚だしい時は人の耳を尊重で借りているような気がする。三四郎は若々しくてたまらない。仕方なしに与次郎に向かって、どうも近頃は講義が面白くないと言い出した。与次郎の答えはいつも同じことであった。講義は面白いわけがない。君は田舎者だから、今に偉いことになると思って、今日まで辛抱して聞いていたんだろう。苦の至りだ。彼らの講義は開闢以来こんなものだ。今さら失望したって仕方がないや。そういうわけでもないが。三四郎は弁解する。与次郎のヘラヘラ調と三四郎の重苦しい口の聞きようが、不釣り合いで甚だおかしい。こういう問答を二三度繰り返しているうちに、いつの間にか半月ばかり経った。三四郎の耳は全然借り物でないようになってきた。すると今度は与次郎の方から三四郎に向かって、どうも妙な顔だな。いかにも生活に疲れているような顔だ。世紀末の顔だ。と批評しだした。三四郎はこの批評に対しても依然として、そういうわけでもないが、を繰り返していた。三四郎は世紀末などという言葉を聞いてうろしがるほどに、まだ人工的の空気に触れていなかった。また、これを興味あるおもちゃとして使用しうるほどに、ある社会の消息に通じていなかった。ただ、生活に疲れているという句が少し気に入った。なるほど、疲れ出したようでもある。三四郎は下痢のためばかりとは思わなかった。けれども、大いに疲れた顔を標榜するほど、人生観のハイカラでもなかった。それでこの会はそれぎり発展しずに済んだ。そのうち秋は高くなる。食欲は進む。23の青年が到底人生に疲れていることができない時節が来た。三四郎はよく出る。大学の池の周りも大分回ってみたが、別段の変もない。病院の前も何遍となく往復したが、普通の人間に会うばかりである。また、理科大学の穴倉へ行って野々宮君に聞いてみたら、妹はもう病院を出たという。玄関で会った女のことを話そうと思ったが、先が忙しそうなので、つい遠慮してやめてしまった。今度大久保へ行ってゆっくり話せば、名前も素性も大抵はわかることだから、せかずに引き取った。そうしてふわふわして方々歩いている。田畑だの、道館山だの、染井の墓地だの、巣鴨の監獄だの、護国寺だの。三四郎は新井の薬師までも行った。新井の薬師の帰りに、大久保を出て野々宮君の家へ帰ろうと思ったら、落合の焼き場のお辺で道を間違えて高台出たので、目白から汽車へ乗って帰った。汽車の中で土産に買った栗を一人で散々食った。そのあまりや明くるし与次郎が来てみんな平らげた。三四郎はふわふわすればするほど愉快になってきた。はじめのうちはあまり講義に念を入れすぎたので、耳が遠くなって筆記に困ったが、近頃は大抵に聞いているから何ともない。講義中にいろいろなことを考える。少しぐらい落としても惜しい気も起こらない。よく観察してみると、与次郎ははじめみんな同じことである。三四郎はこれくらいでいいものだろうと思い出した。三四郎がいろいろ考えるうちに、時々例のリボンが出てくる。そうすると気がかりになる。甚だ不愉快になる。すぐ ぐ大久保へ出かけてみたくなる。しかし、想像の連鎖やら、下界の刺激やらで、しばらくすると紛れてしまう。だから、大体はのんきである。それで意味を見ている。大久保へはなかなか行かない。ある日の午後、三四郎は例のごとくぶらついて、団子坂の上から左に折れて、千駄木林町の広い通りへ出た。秋晴れといって、この頃は東京の空も田舎のように深く見える。こういう空の下に生きていると思うだけでも頭ははっきりする。その上、野へ出れば申し分はない。気がのびのびして魂が大空ほどの大きさになる。それでいて体相対が締まってくる。だらしのない春ののどかさとは違う。三四郎は左右の生垣を眺めながら、生まれて初めての東京の秋を嗅ぎつつやってきた。坂下では菊人形が2、3日前開業したばかりである。坂を曲がるときは上りさえ見えた。今はただ声だけ聞こえる。どんちゃんどんじゃん遠くから生やしている。その林の音が下の方から左に浮き上がってきて、澄み切った秋の空気の中へ広がり尽くすと、ついには極めて希薄な波になる。そのまた余波が三四郎の鼓膜のそばまで来て自然に止まる。騒がしいというよりは、かえっていい心持ちである。時に突然左の横丁から二人現れた。その一人が三四郎を見て、おい、と言う。与次郎の声は今日に限って几帳面である。その代わり連れがある。三四郎はその連れを見たとき、果たして日頃の推察通り、青木堂で茶を飲んでいた人が、広田さんであるということを悟った。この人とは、水密島以来、妙な関係がある。ことに青木堂で茶を飲んで、タバコを飲んで、自分の図書館に走らせてより、この方、一層よく記憶に染みている。いつ見ても神主のような顔に西洋人の鼻をつけている。今日もこの間の夏服で別段寒そうな様子もない。三四郎は何とか言って挨拶をしようと思ったが、あまり時間が経っているのでどう口を聞いていいかわからない。ただ帽子を取って礼をした。与次郎に対してはあまり丁寧すぎる。広田に対しては少し簡略すぎる。三四郎はどっちつかずの中間に出た。すると与次郎がすぐ、この男は私の同級生です。熊本の高等学校から初めて東京へ出てきた。と聞かれもしない先から田舎者を風潮しておいて、それから三四郎の方を向いて、これが広田先生。高等学校の、と、わけもなく双方を紹介してしまった。この時、平田先生は、知ってる知ってる、と、二遍繰り返して言ったので、与次郎は、妙な顔をしている。しかし、なぜ知ってるんですか、などと、面倒なことは聞かなかった。直ちに、君、この辺に貸しはないか、広くて綺麗な、書生部屋のある、と尋ね出した。貸し屋はと、ある。どの辺だ。聞かなくちゃいけないぜ。いや、綺麗なものがある。大きな石の門が立っているのがある。そりゃうまい。どこだ。先生、石の門はいいですな。ぜひそれにしようじゃありませんか。と、与次郎は大いに進んでいる。石の門はいかん。と先生が言う。いかん？そりゃ困る。なぜいかんです。なぜでもいかん。石の門はいいがな。新しい男爵のようでいいじゃないですか、先生。与次郎は真面目である。広田先生はニヤニヤ笑っている。とうとう真面目の方が勝って、ともかくも見ることに相談ができて、 三四郎が案内をした。横丁を後へ引き返して、裏通りへ出ると、半丁ばかり北へ来たところに、突き当たりと思われるような工事がある。その工事の中へ三四郎は二人を連れ込んだ。まっすぐに行くと植木屋の庭へ出てしまう。三人は入り口の五六軒手前で止まった。右手にかなり大きな御影の柱が二本立っている。扉は鉄である。三四郎がこれだと言う。なるほど、貸家札がついている。こりゃ恐ろしいもんだと言いながら、与次郎は鉄の扉をうんと押したが、錠が降りている。ちょっとお待ちなさい、聞いてくると言うやいなや、与次郎は植木屋の奥の方へ駆け込んでいった。広田と三四郎は取り残されたようなものである。二人では話を始めた。東京はどうです？ええ。広いばかりで汚いところでしょう。ええ。富士山に比較するようなものは何にもないでしょう。三四郎は富士山のことをまるで忘れていた。広田先生の注意によって、汽車の窓から初めて眺めた富士は、考え出すと、なるほど崇高なものである。ただ、今自分の頭の中にゴタゴタしている世相とは、とても比較にならない。三四郎は、あの時の印象を、いつの間にか取り落としていたのを恥ずかしく思った。すると、君、富士山を翻訳してみたことがありますか？と、意外な質問を放たれた。翻訳とは？非善を翻訳すると、みんな人間に化けてしまうから面白い。崇高だとか、偉大だとか、勇壮だとか。三四郎は翻訳の意味を了した。みんな人格上の言葉になる。人格上の言葉に翻訳することのできないものには、非善が業も人格上の感化を与えていない。三四郎はまだ後があるかと思って黙って聞いていた。ところが広田さんはそれでやめてしまった。植木屋の奥の方を覗いて、佐々木は何をしているのかしら。遅いな、と独り言のように言う。見てきましょうか、と三四郎が聞いた。何見に行ったって、それで出てくるような男じゃない。それよりここに待ってる方が手間がかからないでいい。と言って、からたちの垣根の下にしゃがんで、小石を拾って、土の上へ何か書き出した。のんきなことである。与次郎ののんきとは方角が反対で、程度がほぼ相似ている。ところへ植え込みの松の向こうから与次郎が大きな声を出した。先生、先生。先生は依然として何か書いている。どうも灯明台のようである。返事をしないので与次郎は仕方なしに出てきた。先生、ちょっと見てごらんなさい。いいうちだ。この植木屋で持ってるんです。門を開けさせてもいいが、裏から回った方が早い。三人は裏から回った。雨戸を開けて、一間一間見て歩いた。中流の人が住んで恥ずかしくないようにできている。家賃が40円で、敷金が3ヶ月分だという。三人はまた表へ出た。なんであんな立派な家を見るのだ？と、広田さんが言う。なんで見るって、ただ見るだけだからいいじゃありませんか。と、与次郎は言う。借りもしないのに。何、借りるつもりでいたんです。ところが、家賃をどうしても25円にしようと言わない。広田先生は、当たり前さ、と言ったぎりである。すると与次郎が石の門の歴史を話し出した。この間まである出入り口の屋敷の入り口にあったのを、改築の時もらってきて、すぐあそこへ建てたのだという。与次郎だけに妙なことを研究してきた。それから三人は元の大通りへ出て、道坂から田端の谷へ降りたが、 降りた時分には三人ともただ歩いている。菓子屋のことはみんな忘れてしまった。一人与次郎が時々石門のことを言う。麹町からあれを千駄木まで引いてくるのに、手間が五円ほどかかったなどと言う。あの植木屋はだいぶ金持ちらしいなどとも言う。あそこへ40円の菓子屋を建てて、全体誰が借りるだろうなどと余計なことまで言う。ついには今に借り手がなくなってきっと家賃を下げるに違いないから、その時もう一遍談判して、ぜひ借りようじゃありませんか、という結論であった。広田先生は別にそういう了見もないと見えて、こう言った。君があんまり余計な話ばかりしているものだから、時間がかかって仕方がない。いい加減にして出てくるものだ。よほど長くかかりましたか？何か絵を描いてましたね。先生も随分のんきだな。どっちがのんきかわかりゃしない。ありゃ、何の絵です？先生は黙っている。その時三四郎が真面目な顔をして、東大じゃないですか？と聞いた。書き手と与次郎は笑い出した。東大は奇抜だな。じゃあ、野々宮宗八さんを書いていらしたんですね。なぜ？野々宮さんは外国じゃ叱ってるが、日本じゃ真っ暗だから。誰もまるで知らない。それでわずかばかりの月給をもらって、穴蔵へ立てこもって、実に割に合わない商売だ。野々宮さんの顔を見るたびに気の毒になってたまらない。君なぞは自分の座っている周囲方200ぐらいのところをぼんやり照らすだけだから、丸あんどんのようなものだ。丸あんどんに比較された与次郎は、突然三四郎の方を向いて、小川君、君は明治何年生まれかな？と聞いた。三四郎は単管に、僕は23だと答えた。そんなものだろう。先生、僕は丸あんどんだの、がん首だのっていうものがどうも嫌いですがね。明治15年以降に生まれたせいかもしれないが、なんだか旧式で嫌な心持ちがする。君はどうだ？と、また三四郎の方を向く。三四郎は、僕は別段嫌いでもない、と言った。もっとも君は九州の田舎から出たばかりだから、明治元年ぐらいの頭と同じなんだろう。